岩やさざ波咲く。三角と四角。数学のうちに幾何というものがある。幾何を学ぶにはぜひとも定規がいる。その定規の中に三角定規というのがある。これは大方皆さんもご存知でしょう。ところがこの三角定規、自分の体には三方に尖った角のあるのを大層自慢にいたし、世間に品も多いが、俺ほど角のあるものはあるまい。角にかけては俺が一番だと。たった三つよりない角をひどく鼻にかけておりました。するとある日、同じ机の上にあった鉛筆が来て言うには、三角さん三角さん、お前は普段から大層その角を自慢しているし、わしらもまたお前ほどの角の多いものはないと思っていたが、この間来た画板を見たかい。あれはお前よりまた角が多いぜ。と言いますから、三角は少し不平の顔色で、
なに？僕より角の多いやつがおる。
バカ言いたもうな。
およそ世界は広しといえども、僕より余計に角を持ったやつはないはずだ。
ところがあるから仕方がない。
なに？それは君らの目がどうかしているのだ。
何どうもしてるものか。嘘だと思うなら言ってみたまえ。
そんなら言ってみよう。嘘だったら承知しないよ。
いいとも。嘘なら首でもやるわ。
と、これから連れ立って言ってみますと、なるほど。画板は真っ四角で自分よりは一角多く。しかも、今まで自分を褒めていた連中が、今ではみんな画板の方ばかり向いて、しきりにその角を褒めている様子です。
どうだい、嘘じゃあるまい。
なるほど、こいつは恐れ入った。
と、さすがの三角定規も、こうなると頭をかくより他はありません。大いに面目を失いましたが、しかし心の内では、まだ負け惜しみというやつがあって、
おのれ生意気な画板め、余計な角を持ってきやがって、よくも俺に赤っ端を書かせやがったな。どうするか覚えていろ。
と、果ては悔し紛れに良くない了見を起こしました。で、そのまま帰ると、すぐに近所のハサミのところへ参り、
ハサミくん、申しかねたが、今夜一晩、君の体を貸してくれまいか。
ハサミはこれを聞いて、
なるほど。次第によっては貸すまいものでもないが、一体何を切るのだ？
ちっと硬いものを切りたいのだが、よく切れるかい？
大抵なものなら切ってみせるが、それでも難しいと思うなら、まあ一遍トイレ行くさ。
そうか。そんなら研がしてくれたまえ。
痛かろうけども、頼まれたがいいんがだ。ちっとの間辛抱頼む。
と、これから三角定規は九段のハサミをば研ぎ立てまして、もうこれならば大丈夫と、その日の暮れるのを、今か今かと待ち構えておりました。そのうちに日も暮れて、夜も更けて、あたりも寝静まったと思う頃、三角定規はむくむくと床を出て、例のハサミをば小脇に抱え、差し足抜き足で、かの画板の寝ているところへ、そっと忍んで参りました。見ると画板は、前後も知らぬ高いびきで、さも心持ちよさそうに寝ておりますから、
閉めた。おのれ画板め。今俺が貴様の角を残らず取り払ってやるからには、
もう明日からは角なしだ。いくら威張っても追いつかんぞ。
と腹の中で散々悪態をつきながら、突然ちょきり。一角切って落としましたが、まだ気がつかない様子ですから、また一角をちょきり。それでも目が覚めないから、
こりゃよくよく寝坊だわい。
と言いながら、 ちょきり、ちょきり。とうとう四角とも切り落とし。
まずこれで流飲が下がった。どりゃ、帰って寝よう。
はさみさん、おおきに、ご苦労だった。
と、急いで我が家へ帰って、そのまま寝てしまいました。さて、その翌朝、何食わぬ顔で床を出てみますと、世間では大評判で、会う者ごとに、ガバンは偉い偉いと、しきりにガバンを褒め立てますから、どうしたことかと言ってみますと、子はいかに。昨日まで四角であったガバンは、今朝は八角になって、意気揚々と歩いております。四角の角角を切り落とせば、角の数が倍になって八角になるのは当たり前。しかも、それは自分の仕業であるのに、そうとは心つかぬ三角状に、驚いたの驚かないの。
いやあ、こりゃどうじゃ。あの四角め、一夜のうちに八角になりよった。この分ではまた明日は十角や二十角にもなるだろう。
こりゃ所詮かなわぬわい。
と、とうとう兜を脱いで降参しましたとは。身の程知らぬ、大田脇。